相対的未来情報発信番組総ミラ。この番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りします。
リスナーの皆さん、こんにちは。日本能力協会総合研究所の菊池健二です。今日もよろしくお願いいたします。この時間は総ミラ、相対的未来情報発信番組をお送りしてまいります。ニュースや情報をもとに仮説を立て、予測することが可能な相対的未来につながるヒント、総ミラをいち早くリスナーの皆様にお届けしていく情報番組です。ということで、番組でご一緒にお届けしますのは、株式会社スペックホルダー代表の大野康則さんです。
大野康則です。よろしくお願いします。
はい、今日もよろしくお願いします。はい、で今日もですね、また最初のコーナー総ミラ会議に入っていくんですけど、今日お招きしたのはこの方でございます。楽しみにしてくださっていたリスナーの方多いんじゃないかなと思いますけども、リンクタイズ株式会社フォーブスジャパン編集長の藤吉正治さんです。藤吉さん、ぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでですね、フォーブスジャパンは、10周年を迎えられてですね、
はい、
もうビジネスシーンにおいてもですね、生活シーンにおいてもさまざまなインパクトのある情報をずっと届けてくださっているので、
ありがとうございます。
今日はフォーブスジャパンにですね、それを全フォーカスをさせていただいて、はい、いろいろですね、これまでのことを、そしてこれからのことをですね、まあ、ぜひ時間の許す限りディスカッションしてまいりたいと思っております。
はい、よろしくお願いします。ありがたいことですね。はい、
ありがとうございます。はい、この番組は YouTube でも配信しています。 YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますので、ぜひこちらもチェックなさってください。それでは番組スタートです。
総ミラ会議。
総ミラ会議の時間です。このコーナーでは魅力あるスペシャルゲストをお招きをして、最先端情報に触れ対話をすることによって新たな付加価値を生み出していこうとというですね、挑戦的意欲的なコーナーになってます。ということで、改めて本日のゲストをご紹介いたします。本日のゲストはリンクタイズ株式会社フォーブスジャパン編集長の藤吉正治さんです。藤吉さん、改めてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日ですね、藤吉さんをお招きしてこれから議論していくテーマなんですけども、次のインパクト、はい、ザ・ネクスト・インパクト・シング、フォーブスジャパン祝10周年ということで、ね、
ありがとうございます。
はい、10年間の歴史、そして10年間クリアされてですね、はい、これからまた新しい歴史を、フォーブスジャパンと共に作っていかれるということなんですけども、これからのインパクトですね、日本のこれからというのをですね、いろいろとお話しできればと思ってます。はい、どうぞよろしくお願いいたします。
は
い、
よろしくお願いします。はい、ちょうど6月、これ、はい、これですね、これ、これ6月に発売された、
はい、
6月に発売されたフォーブスジャパンがちょうど創刊10周年になりまして、10年前って覚えてらっしゃいますかね。
10年前
はですね、ちょうどアベノミクスが、出てちょっと経った、日銀の黒田総裁も確か就任して1年か2年経ったぐらいですかね。はい。はい、ちょうど10周年号で黒田総裁にも、前総裁ですね。お話伺ったりして、この10年振り返ってもらったりとか、まあ、この10年振り返りつつ、次の10年、あるいは20年、日本どうなるのっていう、面白いところっていうのをちょっと取り上げています。
どうなるんですか？
これこの10年振り返るとですね、ちょうど10年前って、我々の雑誌でよくスタートアップランキングっていうのをですね、10年前始めたんですね。で、当時スタートアップって言葉が日本であんまりなくて、ベンチャー企業っていう言い方をしていて、ベンチャー企業よりイコール怪しいっていうですね、なんかうさんくさいとかですね言われてたんですけど、そんなことはないですよっていうのを当時言わなきゃいけないんじゃないかと、そう感じたからですね。
なるほど。
10年前まだスタートアップとかっていうのは、そっか、なかった。
アメリカではですね、スタートアップという言葉を使ってまして、で、我々を創刊するときに、やはりその日本経済のど真ん中を本当は、スタートアップ企業がこう担わなきゃいけないんじゃないかというところで、ただやっぱベンチャー企業というと、なんかやっぱりこうみんな足引っ張る人が多いんでですね、やっぱりね、こう雰囲気変えるには名前から変えるべきだろうと ということで、スタートアップ企業っていうのをドーンと打ち出して大企業と融合していくべきだと。当時、まあオープンイノベーションという言葉もあんまりなかったですから、お金持ってる人がですね、スタートアップバンバン投資して、あるいは協業したりして、やってた方がいいんじゃないかっていうので、創刊して当時ですね、スタートアップの人を多めにちょっと表紙に取り上げたりとか、創刊、今でも覚えてるのが創刊2号目でですね、アストロスケールっていうあの宇宙ゴミを回収する会社を作った岡田さんっていう人がいて、当時まだ全くあの何もやってないですから当時あの作ったっていうばっかりで、でもなんかこうお会いしてこの人面白いなと思って、まあ別にどこも取り上げないんだったらうちで表紙にしてもいいかってあの独断で表紙にして、そしたらもうこの10年間で今や世界的な企業になられて、
そうですよね、
イギリス、フランス、イスラエル、アメリカ、いろんなとこでもう支社も作られた、もう国際的企業になられてですね、活躍されてますね。いろんなもう政府にもご助言をされて、宇宙に関しては岡田さんとなってますし、その年の、10年前のスタートアップランキングの1位が、メルカリでしたね。
なるほど。
メルカリの当時 の, あのオフィス行ったのも本当によく覚えてますけど、取材行ってまだですね、ちっちゃなオフィスで、ちっちゃなオフィスですけど、もう熱気があって、これはやっぱりどんどん大きくなりそうだなと、なんか新しいものを感じましたね。というのは、まあスマホの当時ですね、日本人の普及率っていうか、その携帯ガラケーとどっちが多いかっていうと、スマホ 25% ぐらいなんですよ。でまだあの韓国とかアメリカに比べるとスマホ使ってない中で、スマホを使ってこの自分の持っているもの、中古の売買をするっていう、中古の売買自体はビジネスですね、昔からあるじゃないですか、売ります買いますって、これをスマホっていうツールを使ってやったら広がるんじゃないかっていうのを、シェアリングエコノミーっていう言葉がちょうどアメリカで出始めた頃だったんで、いけそうかなと思ったら、まあもうメルカリってもうなんか当たり前になっちゃいましたよね、それは10年前ですね。
この10年前、そのオープンイノベーションを日本でこう促進させていく。で、こう、まあ、ある意味お金を持ってる人たちがそういったスタートアップとかに、まあ、投資をしていくんだ。まあ、そういう世界を作っていくんだというので、10年前からこう取り組みをされてると思うんですけど、どうですか ?10 年経ってみて、はい、日本は思い描いた通りにこうなってるのか、もしくは、ちょっとここが違うなっていうふうになってるのかでいくと、どうですか？
まあ、日本は元々もう成熟社会なんで、ドラスティックにその、まあ、中国みたいにですね、ガラッといっぺんに変わるっていうのはできないんですよね、それ物理的に。でもこう時間はかかってますけど、当時スタートアップってなんやねんみたいな状態から、この10年であの岸田政権がもう本当経済政策のど真ん中でスタートアップのを促進させる、成長させるっていう計画を政府の政策として一丁目一番地として言ってるぐらいですから、いや、あのベンチャー企業とか言って怪しいって言われてたのが政府の政策になったのかっていうのはもう感慨深いものがありますし、こうやって考えていくともっともっとこう伸びていくものがあるんじゃないかなと思いました。
いや、でも確かにそんなスタートアップが国の政策の一部としてやっていこうっていうのを言うっていうのは想像もつかなかったです、
ね。そうですね。あと我々がそのやっぱり言葉を変えて、まあ、スタートアップみたいにそのアメリカから言葉を持ってきたりとか、日本のお家芸みたいなのって実はいっぱいあるのに、なんか古いっていう言葉で片付けられちゃうのってもったいなくないかなと思っていて、例えばあの中小企業って地方の製造業が多いんですけども、ものすごい技術持ってるわけですよね。で、それがなんかこう古びたように言われてしまうのはもったいないなと思っていて、スモールジャイアンツ、まあ、組織はちっちゃいけど価値はジャイアンツっていう言葉を作って、うんうんうん、スモールジャイアンツって言ったりとか、でそういう企業って何が得意かなってなった時に、あの実はその医療分野と製造業が合体したらですね、まだまだ伸びると、例えば、まあ、分かりやすい例で言うと体温計っていうのがありますけども、うん、体温計の会社っても体温計だけでずっと成長し続けるわけですよね。で、あれはやっぱ物を作れるっていう力って、すごいなと思ってます。あのマサチューセッツ工科大学のことをですね、この10周年記念号でちょっと触れてるんですけども、経済複雑性指標っていうのを、この我々の雑誌にですね、あの、まあ、ラジオ日経でもおなじみ の共同通信の橋本拓則さんがですね、この指標のことを取り上げてて、これすごいんですけど、この経済複雑性指標って何かっていうと、 なんかですね、複雑、まあ、もうその名の通り、すり合わせたりとか、うん、この技術のすり合わせとか、なんか車で言うと静寂性だったりとか、なかなかこう微妙なものを作れるっていうのは、この指標で言うと日本って20年連続世界一なんですよね。
すごいです、ね。
いや、すごいんですよ。すごいんですけど、これお金に換えられてないっていう。
そこがなんか日本もったいないですよね。
儲けになってないっていうところが、
マネタイズというか。
マネタイズ下手くそで、それはなんでマネタイズ下手くそかっていうと、複雑なものを作るとやっぱコストかかるんですよね、うんうん、このコストかかりすぎちゃってて、この利幅がちっちゃいものを延々と真面目に作ってるっていうところがこう日本の特徴なんですけど、これ変えられるんじゃないかなっていう、でも実際変えてる人たちは いらっしゃるんですよね、うんうん、これ僕は大野さんとかにもお聞きしたいんですけど、
はい、
特にそのこれって農業とか第一産業ってチャンスだなと思ったのが、はい、この10周年記念号をこう作ってる時にたまたま僕を訪ねてきた人がいて、それニューヨークのおいしいファームっていう、あの高級いちごの工場を作ってる、これ面白いなと思ったのは、この植物工場ってその他にもレタス作ったりとかってアメリカにもいっぱいあったんですけど、ほとんど潰れちゃったんですよね、アメリカのスタートアップって、うん、それはなんでここうまくいってるのかっていうと、やはりですね、この蜂が受粉したりとか、この繊細なこの高級イチゴができるまでのこのプロセスを、これかなり日本の農家がヒアリングして全国回ってですね、それアメリカの AI の技術者とかそういう人たちが日本の農家から教わってるんですよ。で、こうすごい高いイチゴを作って、うまくいってると。で、これは農業っていうよりも農業を工場、まあ、マニュアクチャーというかですね、工場にしてこれ世界展開できるっていう、その電気とか水道とかですね、こういう発想、農業を工業化しちゃったというか、これうまいなと思って、うん、しかもそのベースになってるのは日本の農家から聞いた、うん、あの繊細ないろんなデータであると。
そうなんですよ。いや、正直言うとその日本 の各地域エリアにいる食に関わる人たちの、はい、実は技術ってちょっと尋常じゃない
よね。尋常じゃないですよね。
これまた本当にすごくてですね。すいません。私がこんなに喋っちゃあれかもしれないですけど、各地域ごとに研究所ってあるじゃないですか。例えば、農業を研究するため。うん、はい、例えば、養殖が進んでるんであれば、養殖の研究所とかって、うん、そこはもう40年、50年、それをひたすらやり続けてるので、そこにノウハウがすごく詰まってるんですよ。
なるほど。
ただ、おっしゃる通りに、やっぱり、コストがどうしてもかかってしまう、効率化ができてないっていうところでどうしても負けてしまってるんですけれども、徐々にその流れが私は変わってきているんじゃないかなとは思ってます。
いいですよね。その昨日もある投資家の方とお話してて、米の値段が値上がりしてるっていう話になったんですけども、みんな値上がりした値上がりしたって言うけど、30年前より安いんですよね。で、こんな状態だと 農業やろうっていう人って普通現れないのが当然で、よく高齢化したって、うん、高齢化したってみんな言うんですけど、うん、まあ、高齢化した原因っていうのは、まあ実際高齢化したのと若い人が参入できないっていう、それはあまりにも安すぎて、食えないっていうのが、このだんだん値段が上がっていることによって是正されていくんではないかと。もっと若い人たちが、お米、美味しい米作って輸出してバンバン儲けようっていう風な流れになれば、非常にその産業として健全化されるんではないかなと思いました。
うん、で、これは食料だけではなく、本当に私は地域にいろんな、そういう、私は忍者カンパニーって呼んでるんですけど、隠れたそのノウハウを持って、誰にも気づかれないで、ノウハウを着々と貯めてる人たちがいるので、その人たちとその DX を持ってる AI とかの技術がある人たちが、一緒に手を組むことで、世界に出ていけるような事業っていうのは展開できるんじゃないかなというふうに思ってます。
いや、そうなんですよ。これ日本って昔からそうなんですけど、世界から発見されるまで自分から売りに行かないっていうですね。
もったいないですね。
もう、マルコ・ポーロがジパングっていうまでですね、はいはい、別にジパングって宣伝してたわけじゃないじゃないですか。うん、なんか発見されるまで待ってるっていう、この、なんか、おしとやかというか、
奥ゆかしい。
奥ゆかしいというか、国民性でしょうかね。
そうですね。
で、そこをもうちょっと商売したらいいんじゃないかなとは思いますね。
うんうん、でも逆に言うと、それができないからこそ、きっとフォーブスジャパンとか、我々のようなメディアができることっていうのはかなり大きいんじゃないかなって気がするんですけど、うんうん、菊池さん、そのあたりいかがですか？
あ、そうですね。やっぱり、もっと あれですね、私いろんな企業の人に言ってるんですけども、あの自社で一押しの商材があったのも早いところ英語とかスペイン語とか中国語のサイトを作って、
はいはいはい、
もうそういう形で出すだけで世界が探してくれるからと。
いやそうなんですよね、ええ、いやうちのですねあのフォーブスのスモールジャイアンツであの部門賞を取った企業で仙台の隣町の利府町ってあるんですけども、はい、そこに切削加工の会社があって、うんまあ、素晴らしい会社なんですけど、はい、そこがすごいのって、まあ、もちろん技術はもうピカイチなんですけど、うん、社長がですね代替わりして女性社長があって、この人英語でホームページ作ったんですよ、
はいはい、
そしたら世界中から
やっぱり
すごいと、やっぱりこう切削加工してる人からすると分かるんですよ、もう一発では見たら、もうそれで営業マンってこの会社いないのに世界中がこの宮城県利府町にやってくるようになってで、そこは、JAXA のですね、はやぶさの内面のですね、その制作加工もやった会社で、本当素晴らしい会社なんですけども、うん、英語でホームページ書くだけでガラッと変わっちゃったと。
見つけてもらうっていうのは。
そうですね、見つけてもらうんですよ。ね、
で、その、フォーブスジャパンも10周年迎えられてですね、最近もものすごく面白い特集をたくさん展開されてるんですけども、
はい。
藤吉さんが、日本の未来を考える上で、注目してる世界の国っていうのは、逆に海外の、この辺の国のことは実は定期的に相当見てるんだみたいな。
まあ、定期的に見てるというか、この間私ちょっと仕事でミラノに行ってきて、
はい
それはファッションのあのブルネロ・クチネリの、はい、取材だったんですけども、はい、まあそこでイタリアの人たちも同じ質問をしたんですが、はい、ドイツ、イタリア、日本、この3カ国って、ものづくりの国なんですよね。
確かに。
で、延々とものづくってて、はい、なんで、産業革命を起こしたのって第一次産業革命ってイギリスで、はい、次第二次革命がアメリカで、はい、イギリスとアメリカが世界の製造業を担ってたんですけど、うんはい、2つともやめちゃうんですよね。製造業どんどんどんどん衰退してってルール作りの方で儲けようとするわけですよ。
確かに。
グローバルルール作って、はい、で日本ドイツイタリアってなんで作り続けるのかなっていう、これはやっぱり技術に対するそのこう言われたんですよ。技術とパッションは隣り合わせだってイタリア人に言われて、
技術とパッションは隣り合わせ、
これ不思議なんですけど、この多分製造業って時間かかるじゃないですか、
はい、
世代交代とかがあって家内製紙工業みたいなのがもともとオリジナルなんですけども、はい、なんかやっぱりその次の世代に伝えていくっていうところに文化の価値みたいなのを持ってるのはこの3カ国かなと思っていてもうちょっとチャラい商売して儲けりゃいいじゃないかって思わないじゃないですか、
はい、
この3つの国ってやっぱりこう作るの好きですよね。でも作るのってやっぱりこれ未来永劫重要で、やっぱり農業もそうですけど、作れないと農業だと食えないし、安全保障の問題もそうですけど、だから物作れることの強さっていうのは非常に重要かなと思いますよね、うん、
なるほど。
あとちょっと私もうどうしても聞きたいことがあってですね、はい、このまあフォーブスジャパンっていうのは多くの人が気づかずにいる隠れた本質を発見するってことを非常にこう大切にされてるなっていう印象なんですけれども、はい、その日本にいるそういう企業さんでまだ誰も気づいてないそういう企業を見つけるために藤吉さんどういうふうに調べられてるんですか？
いやあんま調べてないいや調べてないっていうのはこれ本当で、これ昔からそうなんですけども、何が大事かというと、一次情報を取るにはどうしたらいいかっていうと、信頼できる目利きの知り合いをいっぱい作ることなんですよ。そうすると、これ人間って、特にその、大企業じゃなくて中小企業とかスタートアップに関しては、みんなですね、こう、応援したいっていう人たちが多いんですよ。この企業面白いよ、聞いてよっていうのを言いたい人たちっていうのがいっぱいいて、で、そういう言いたい人たちを自分がいかに持ってるかっていうカードとしてですね、で、この人たちっていうのは基本的にいい人なんですよ。
いい人ですね、確かに。
人を応援したくなる人っていい人なんですよね。自分がじゃなくて、ちょっと聞いてくれよ、藤吉さんって言ってくれる方が、僕としても信用できるなと思いますし、へえと思って、まあそういう人たちのネットワーク作ってると、本当なんかワクワクする毎日ですよね。
あ、なるほど。それはあれですか、情報のギブアンドテイクを通じてそういうネットワークがどんどん広がっていってるみたいなイメージなんですか？
いや、もう教えてくださいっていうふうに、はい、最初、10年前から純粋にその、はい、なんか面白そうだなこの人、何でも知ってるなと思ったら、ちょっと教えてくださいという、もうそれだけですね。
それがネットワークの構築につながっておられると。ネットワーク、は
い、いやでもすごい分かりますね。そうですね、私もそっちですね、うん、
はい、
あのネットとかで実はあんま調べなくて、
いや調べないですよね、僕も全然調べないです、
出てないですから、
出てないですね、
そもそもなので実際地元に行きいろんな人とかに話聞いてその会話の中から拾い上げて、そうですね、徐々にそこから広げていくっていうのをやってるんです。すごく分かりますね。
ネットってそのこの自分が知ってる情報を体系化するっていうのの参考としてはいいんですけど、位置情報を取るのでは全く僕は使わないですね。
ありがとうございます。で今日はですね、ザ・ネクスト・インパクト・シングということで、はい、次のインパクトという話なんですけども、はい、どうでしょうか、10年後、
はい、
こんな日本ではこんなビジネスが面白い、こういうことを期待できるんじゃないかっていう、その藤井さんの思いがあればぜひお聞かせ願いたいんですが、
やっぱりさっきの話とつながると思うんですけども、はい、メイドインジャパン、メイドインイタリー、メイドインジャーマンっていうのは、はい、あの信頼があるわけですよ、世界的な
信頼ですね、
はい、でこれをもうちょっとうまく使わなきゃいけないなとせっかくできたこう信頼が培ってきたものがあるので、はい、やっぱり新メイドインジャパンって何かっていうのを捉えたときに、ほとんどその、あれですね、その、割と消費財っていうのはほとんどもうスマホに至るまでですね、ほとんどの世帯が今世界中で持ってるっていう中で、はい、じゃあ次何作るのっていう時に、何なんだろうなっていうのを考えるのが必要なんですけど、その中で、これも10周年の中で私取材した中でやってきた話なんですけど、うん、とは言ってもですね、製造業すごいとは言っても生産者人口どんどん減ってるわけですよ。作る人減ってるんですよ、世界的に。
そうですね。
先進国全部減ってるんですよね。
はい。
で、日本が得意な、その中で日本のキラッと光るのは、実は産業用ロボットがナンバーワンなんですよ。
産業用ロボット。
要するに作る、人じゃなくて機械が作るっていう、あの、こう、繊細なものを作っていくっていうですね。これって、もっともっと伸びていくだろうなと。やっぱ作れる、機械を作ってしまうという、
うんうん、うん、
ところは面白いかなと思いますね。
ああ、なるほど。そうですね。まあ、リスナーの皆さんも、産業用ロボットというキーワードはですね、いろいろ頭の中に入られたんではないかなと。
そうすると、マーケティングで、その、まあ、アップルとかはそうなんでしょうけども、うん、その、世界の最先端の人たちが何を求めてるかっていうのをマーケティング取り入れていって、それは AI でこう、うまく取り込んでいくと、それを、じゃあ、具体的に作れるのっていうのが、日本のその産業用ロボットをうまく活かして作れるようになれば、うん、新メイドインジャパンというまた新しい、ブランディ日本のブランディングができるんではないかなというのが、この先の未来を考えるときに一つの軸になるかなと思いますね、
うんうん、なるほど。いや、ありがとうございます。もうなんかあれですね、お話を伺ってもあっという間にですね、時間が経過をしてしまってですね、いやいやいや、まだまだまだまだたくさんお伺いしたいことはあるんですけども、はい、藤本さんから、まあ、リスナーの皆さんにですね、
はい、
まあ、なんて言うんでしょうね、10周年を迎えられたホースジャパンの編集長として、
はい、
メッセージをですね、
はい、
これからの日本であったり、これからの企業への期待みたいなことをいただけると嬉しいです。
はい。ちょっと宣伝じみてあれなんですけど、9月25日発売のがカルチャープレーナーってまた新しい概念を去年から打ち出してるんですけど、はい、これ日本の伝統文化をアップデートする企業家たちっていう、はい、これをやって、まあ、30組をこう紹介するんですけども、うん、なんかそれやるといつも思うんですけど、足元にですねいっぱい宝物が落ちてるなと、うん、まあ日本でこう2000年の歴史の中でですね、なんか培ってきたものって結構ありまして、それを今若い企業家たちが、そのなんか文化人って霞くっていけなきゃいけないっていうイメージがありますが、はい、そうじゃない、それをちゃんと海外にも売っていこうっていう、はい、いろんな仕組みを作ったりデジタル化したりとかやってってるのを見てると、なんかネタはいっぱいあるんだなと食うためのネタはですね、
そうですね、
でそこをどう見つけていきましょうかっていう、はい、なんかだから古いもの、古いってそのレッテル貼るんじゃなくて、なんかそこから新しいものを見出していきましょうよっていうのをやりたいなと思ってますね。
あ、はい、楽しみですね。カルチャープレナーというキーワードですね、はい、はい、リスナーの皆さんぜひですねご協力いただきたいと思います。ということで今日はですね、フォーブスジャパン編集長のですね、藤吉正治さんをお招きしてここまでお話をお聞きしました。藤吉さん、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
以上、総ミラ会議のコーナーでした。
総ミラ総研、教えて菊池所長。
最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池社長のコーナーです。菊池さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、まあ、そういう意味ではすみません、実は私ネットで情報を取ってきてしまったんですけども、毎年、この番組で紹介しているランキングデータ今年も出ましたのでですね、ちょっとダイジェスト的にご紹介したいと思います。はい、私実はスイスという国に結構注目していて、メドテックだったりクリーンテックだったりですね、フードテックだったり面白い企業がいっぱい生まれていて、勤勉さとか時間への正確性とか、まあなんか日本のビジネスでもいろいろ通じるところがあるなということで、このスイススタートアップ100ランキングですね、スイスのベンチャー組織が毎年発表しているランキングデータで、今年で14年目を迎えるんですけども、実は未来の兆しを考えるときにこのランキングデータを見て考えようということをですね、よくやっている、世界中で見ているランキングデータの一つになりますということで、2024年のデータがですね、つい先頃、これ出てほやほやなのでですね、まだあまり見てない方が多いんじゃないかという観点でですね、ご紹介差し上げると、まあ、いくつかあれですね、ちょっと YouTube をご覧の皆様も字がだいぶ小さいかなと、まあ、いうふうに思うんですけども、やはり例えばプラスチックのリサイクル関係で面白い技術を持ったですね、デポイという会社が出てきていて、この会社はクリーンテック分野だと。あとはですね、上位の会社を見ていると、AI の機能を使って会社の中の要するに決済機能ですね、法人のクレジットカードとか会社の決済機能を一緒に展開してもらえるようになった横井グループっていう会社があるんですけど、その会社も相変わらず第3位にランクインしてますし、あとは植物肉でスイスでプランテッドフーズっていう会社っていうのは結構有名じゃないかなと思うんですけど、この会社もやっぱり盤石ですね、第4位にランクインしてるとか、そんな感じでクリーンテック分野だったりとか、メドテック分野だったりとか、面白い企業がですね、やっぱりこのランキングでうわっと生まれていて、ここに出てくる会社が5年後、10年後、非常に面白い展開になっていくんじゃないかという、そういう、なんて言うんでしょうね、情報のプールといいますか、これから見ておいた方がいい分野とか企業を考える上で、このデータを見ておくと面白いんじゃないかなということでですね、スイススタートアップ100。をご紹介しているという感じになります。あ、藤尾さん、何かスイスに関してイメージってありますか？
スイス、なんか イノベーションということをずっと歌ってる会社ですよね。はい、
そうです。
まあ、スウォッチもそうだろうかな。
おっしゃるとおりです。はい、スウォッチもそうですね。
はい。そうですよね。
いやいやいや、ありがとうございます。すいません、突然。
いえいえ。
はい、失礼しました。ということで、このリスナーの皆さん、スイススタートアップ100というデータはですね、ネット上で出たばかりのランキングデータが取っていただけますので、どういう分野に新しいスタートアップが立ち上がっているか、等々も含めてですね、見ておかれると、まあ、いろいろ、なんていうんですかね、日本との親和性を感じるデータでもあるので、もしご紹介しておきたいなと思います。ということで、今日の総ミラ総研的なまとめをしておくと、やはり、日本もスイスも高度な技術を持っているので、まあ、共通項を感じますし、あと世界知的所有権機関が毎年発表しているグローバルイノベーションインデックスって、スイスがこのところずっとナンバーワンを取っているの で日本もある意味一目置かなくちゃいけないところはあると思います。ということで、これから出てくる産業分野非常に注目だと思うのでですね、ぜひぜひ皆さん、スイススタートアップ100ご注目いただければと思います。今日は以上となります。
以上、総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした。
次回の放送は9月26日になります。次回のゲストは株式会社アスコム常務取締役の柿内孝文さんをお招きしてですね、まあ、柿内さん日本を代表する書籍の編集の者の方でいらっしゃいますけども、最近だとこのプリン今食べるか我慢するか一生役立つ時間の法則という本がベストセラーになっているですね、まあ、非常に面白い方ですので、お話をですね、楽しみにお待ちいただければなというふうに思います。ということで、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。ということで、フォーブスジャパン編集長藤吉さん、今日はお忙しい中ご出演いただいて本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでですね、お届けしましたのは私菊池健二と
大根康文でした。
それではまた来週もお楽しみに。
この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りしました。